第1回出港2005年12月12日いよいよ出港です。西第1回はフランスを出発してスペインのセビリアを目指す旅の準備や航路での様子をマイルのお父さんが書いています。マイルの父より。
マイルは一番下の船室で横になっている。船酔いの予防処置をしておいたが気分が悪くなったのだ。実際、船酔いから解放されるには2、3日かかるものだ。海は荒れ、手に負えないほどの強風が吹き荒れている。船はあちこちに揺れている。秋は良い天候が長く続かないものだが、そのわずかの好転を狙って私たちは出航した。スペインを目指し南に進路を取ると、フランスの大地は少しずつ遠く離れ、お別れを言いに桟橋に来てくれた友人たちの姿も遠く霞んでいた。
ここにマイルの写真があります。出港前の港で船の横でやや上目遣いにレンズに微笑んでいます。前回の写真と同じくロシュのブランドアキチェックのロゴが入った白いトレーナーを着ています。
私はこうして再び海に戻ってくることができて本当に嬉しい。海は20年以上も生活した場所だ。そのうちの15年はあらゆる海を回ったものだ。海での生活はマイルも経験している。彼女が生まれてから5歳になるまでだから、10歳になったばかりのマイルにとっては陸地より海での生活の方が長いことになる。彼女も海に戻ってくることができて興奮している。5年前、戦場生活からフランスに戻って間もなく、マイルが突然糖尿病を発症したときは、もう二度とこのような海の生活には戻れないと思っただけに、今こうして私たちが船の中にいることに感謝せずにはいられない。マイルの主治医は彼自身も戦場生活の経験があったので、マイルが糖尿病であるにもかかわらず、私たちが新しい旅行計画を実行できるように励ましてくれた。しかし旅行を遂行するためには、機材や食料を提供してくれる多くの団体の協力が必要だった。出港が近くなると、海で気分が悪くなった時でも食べられるもの、例えば、フルーツのシロップ漬け、ドライフルーツ、ビスケットなどの小さなスナック菓子、また、海が荒れている時でも料理しやすいデンプン質の食材も用意しなければならなかった。ヨーロッパや物資の豊かな国々を離れると、糖尿病管理のために医療機器を見つけることが難しい。そこで私たちは1年先まで考えて必要なものを用意した。
ここに血糖コントロールのための道具の写真があります。指先から血を取る穿刺器具、試験紙、測定器などです。これらはマイルにとっての必需品です。
さて、マイルはさらに気分が悪くなり吐き出してしまった。食欲もない。空腹によって血糖値が低下し、痙攣などを引き起こす危険性があるため、私は彼女に砂糖を少し食べさせ、一かじり、二かじり程度の食べ物も飲み込ませた。曲芸でもしているような大揺れの船の中で、彼女の尿ケトン体や血糖値を測った。この血糖測定器のポーチはとても丈夫で、どんな衝撃からも測定器を守ってくれるので気に入っている。また、測定器にアラームが設定されているので、航海に没頭している時などは非常に役に立つ。深夜だったため、食事前に投与する必要のある速攻型の製剤を思い切ってやめ、一日を通して緩やかに作用してくれる持続型インシュリンを通常量を投与した。血糖値は管理の範囲内である 150mg パーデシリットルあたりを維持し、尿ケトン体は出ていない。ようやく落ち着いたが、私たちが穏やかな避難港にたどり着くまで、まだあと2、3時間かかるだろう。何時間か過ぎ、私たちは怒りを下ろした。マイルは寝床から顔を出した。疲れはなく元気を取り戻している。彼女はセビリアでの衣装や食事について話し始めた。
以上で第1回出港を終わります。以上、音読尾形義則、ナレーション吉村幸男。